OK です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。
意外とクジャクは見てる人少ないのかな。
僕も見てないのよね。
次、あと2回ぐらいで終わっちゃうんだよね。
どういうジャンルなんでしたっけ？
いや、あの、サス、クラ、ん？何？クライムサスペンス？要は殺人事件が起きてっていう話。
はいはいはい。サマータイムレンダーみたいなやつなのかな。
で、うん、あの、自分の父親が殺されるんですよ。
え？
あの、大学生なんですよ。大学生の女の子なの、主人公がね。
うんうんうん。
で、自分の父親が殺されるんですよ。
はい。
で、家も燃やされるんですよ。
結構は、
はそう。で、それを、それがどうしてっていうところから、お父さん、あの、かつて警察官だったんですよ。
うん。
で、その、自分の、親父、要はその、親父を殺したって家を燃やしたっていうことで犯人が逮捕されるんですよ、
うん、
だけどあのその時に生前お父さんが書いた手紙が見つかるんですよ。でその生前お父さんが書いた手紙にはもし私が殺されてそのなんとかさんが逮捕されたら それは冤罪ですまで書いてあるっていう手紙が発見されるっていう。で、それをあの信じたその娘が、じゃあ本当の犯人は誰なんだろうっていうのを探し始めるっていう話なんです。
はいはいはい、
うん、で、まあ、あと2回ぐらいで終わりそうなんだけど、なんかその、いや、こいつ怪しいな、こいつ怪しいなとかっていうのがどんどん出てくるっていう。で、こう、出てくる人物、出てくる人物、みんな怪しいっていう。
あ
うん
漫画原作なんですね。
漫画原作です。漫画もね、うん、終わったの。
ああ、そうなんだ、ねうん。
終わって、今、ドラマになってて、みたいな。で、あの、結構、その、キャストも、あの、主演の、その、うんと、小麦っていう女の子を、広瀬すずがやってるんだけど、
お
割といいんですよ。
そんなに演技がいい印象はありませんが。
いや、割といいですよ。
割といいんですね。
割といいです。
はあ、そうですか。
あ、松山。なので、ちょっと、あの、夫婦で一生懸命見てます。
はあ、そうなんだ。
で、こう、見終わった後に、わからんってなってるから。
最後に、じゃあ、これはまさに最後に、こう、ピークが来るタイプのドラマです。
そう。だから、こう。こいつ怪しいんじゃねえとかこいつ怪しいんじゃねえみたいな、でなんかこの人も死んじゃうのみたいなのがあったりするんでどんどん人が死んでいくんですよ結局。
そうなんだ、
うん、そういう話なのでまあ割と、まあ、血生臭いというか割とそういう
配信ないのかな、はい、ないかドラマだもんな。
あれは TVer とかは
TVer とかでも全部無料では見れなさそうですね。
まあ、漫画の方を、無料で見れるとこ見てみるとかね。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか。はい。
だっけ、なんだっけな。なんだっけ、ちょっと待ってよ。なんとかいう雑誌なんですよ。なんか。
キスじゃない？レンズ。
キス。
そうね、そうですね。そう。ね。割と大人めの、はい。うん、そうなんだ。あれは、あか。今、ちょっと見てますけど、あの人なんだね。一系のカラス。
そう。
はいはいはいはい。
一系のカラスも面白かったけど。
面白かったね、あれは。
面白かった、
うん。あ、そうな、同じ人なんだ。
そう。だから割と、サスペンスとしても。
うん。
これ、誰が悪いのみたいな感じで。
いいですね。そういう、こう、あれですよね。じっくり、こう、腰を据えて見られるミステリーみたいなのって、あんま、なんかこう、あんま多くないですよね。結局、今人気あるミステリーとかでもさ、結局、なんだ、相棒とかにしろさ、1話完結型ですもんね。
で、相棒ってさ、割と分かりやすくない？
いや、もうベタですよ、あれは。もう、ベタもベタで。むしろあれはもうミステリーというよりは、もはやファンが固定化されているので、ただただ、その、なんていうの、事件は、右京さんが事件解決するのを見たいっていう方にむしろシフトしている。
どっちかっていうとさ、その、これってこの人犯人なんじゃない？やっぱり、みたいな、そういう流れでしょ？
そう、だから、 そういういわゆるその骨太なミステリーにはなってないですよ。だからそれこそマスターが言ってたように本当に誰なのみたいなのはないからね、相棒の場合はね、そういうミステリーだったらちょっと興味があるな、
割と面白いですね、
はい、ありがとうございます。そうか、
どうする、そのうち薬屋も話する。
薬屋は2期終わったらやりましょうよ。やっぱり今回はいや、すごいなと思ってます。ちょっとなんかまあ1期もすごかったけど2期はちょっとなんか頭一つ抜けてきたなっていう、これ見てる女子中学生は多いだろうなっていうのと相当歪まされるなっていうことも思いますね。そう、なんか今またほらいろいろ何でしたっけ、お薬手帳のことがちょっといろいろニュースになっちゃったりとか、
はいはいはい、
社会的なそういうインパクトも与えつつある。いやこれ見てる女子はもうある種のやっぱその一つのやっぱり何十年が経った時にあの時みんな薬屋見てたよねみたいなオタトークをするオタ女子が絶対に生まれる一つこう世代を作る作品だと思いますね。見事だと思います、ああいうまあね架空の国とはいえその中国王朝ものみたいなああいうなんていうのかな高級ものみたいなもののなんかこうもうただでさえ設定として女子とかが好みそうなものなのにそこにさらにああいうこうサスペンス要素ミステリー要素を入れてきたらさもうそりゃ夢中になる子は多いと思いますよ。
でしかもねあの美形のスパダリの何
そうそう
そう出来合いもの
そうそうそう
でもあるわけじゃない。
そうなのよ、
女の子大好きだよね。
女の子大好物ですよね。でもう2期になったっけ、もう一気になんかあのねそうそうそういろいろときな臭い部分もこう見えてきてそのなんだろうな割とこうえぐい色恋の描写も入ったりなんかしてさ、あとは女同士のすごくこうドロドロしたものとかさもう女子が好きなものもう全部入りっていう感じですよね。
そしてこう大抵は選定のせいっていう。
そうそうそうそうそう。これ全て選定が悪いんじゃみたいな。
選定のせいっていう。
これはしょうがないっすけどね。ね。
でも
生まれてくる子供が全員メイクになるわけじゃないんで、っていうかその皇帝の足り得るわけじゃないんで、どうしようもない部分はねっていうのは本編でやろうかなと思ってるのと。あともう一個なんですけど、俺ちょっと気になってるのが、視聴している中学女子の中で、10人から15人に1人ぐらいガオシュン派がいるんじゃないかと思ってるんですよね。
いるでしょ。いるでしょ、そりゃ。あえてあそこで人心に行かない。
人心に行かない。
ね。まあでも、ガオシュンはおちんちんないけどね。
いや、なくないはず。
なくはない。
ガオシュン
ない
の？ないよね。
切ってない。
切ってないんだっけ？
うん。
宦官じゃないんだっけか。
切ってない。
あ、俺じゃあなんか見逃してんな、じゃあそこ
の。扱っては宦官の扱いなんですけど、
うん。
確か毎朝飲んでいるあの芋汁。
薬飲んでる。
そう。で、片山になってる。
あ、そうなんだ。不能してるんだ、はい、あえて人為的に。
はい。
まあだって、まあ、人種はもちろんついてるだろうなとは思ってたんだけど、ガオシュンもそうなんだね。
あ、だって、来週、カエル、いよいよ出てくるよね。
ああ。
カエルの話
の。いよいよ、もう、薬屋もじゃあ、2期も。
あ、そうに。
あ、今日に入る。2クールでしょ。
2クールだっけ今回は。おう。
で、あれでしょ結局、2クールやって終わって、またなんか挟んで、フリーレンでしょ、うん
そう、フリレンがあるね。そうなんですよ。
確かそのはず。
ジークワークスっていつからでしたっけ ?4 月からでしたっけ
?4 月からですね。
あ、そうなんだ。
何やっぱりあれ、最初のとこってテレビでやんないとかなんとかってツイッターでちょろっと見たよ。
やんないでしょうね。やんないんじゃないですか。だって、なくても全然困んないもん。
なくていいもの、だから、打足とは言わないんですけど。
あれさ、いっぺんに見せるから、あんだけ作画変えてもできたわけじゃないですか。あれ、細切れにしてさ、 前半部分と後半部分でさ、週分けたらさ、あれ、俺違うアニメ見てたっけになるじゃないですか。
まあ、確かにね。
いや、その時でね、ちょっと面白い話がありまして、G カックスを見て、ファーストを見始めたことを、
うん、
プラズマの歌詞がどうやらゼータガンダムから来てるらしいっていうことを知って、ゼータ見始めた子もいるんですよ。
ほんと罪深いアニメだよ、ほんとにさ。もう、悪役令嬢見習いなさい、ほんとにさ。あざといまでのこのフックの仕掛けの多いこと。
いや、だから出会いの仕方って結構不思議だよなと思って。まあ、それで出会って、まあ、あったらいいな。あ、その、ね、いいアニメに出会えたらいいじゃないですか、昔の作品でも。
まあね。
ああ、これあとね、埴輪さんにちょっと一つ報告したかったんですけど、だいぶ前のスーパーロボット対戦に、ヤマトが登場した作品があるんですよ。
はいはいはいはい。
で、ヤマトがバカみたいに強くて、
うん、
お前一人でいいんじゃないかっていうか、なんだろう、多分感触としては、ヤマト一貫で多分クリアできるんじゃないぐらいの強い、ぐらい強いんですよ。まあ、
だってヤマトってそういうもんだから。
そういうもんだからっていうので、で、ある YouTuber の人が、痛くヤマトを気に入って、原作見始めるっていう。
やめときゃいいのに。
頼れるんだもんっていう。
いや、でも、まあ、何を見るかにもよりますかね。
いや、だから、自分は最近あれよ、いや、2199見とけばいいんじゃないって言うけどね。
うんうんうん。はい、見やすいですよ、2199。うん、いわゆるちゃんと、オリジナルのヤマトの、まあ、基本は、沿っているしね。
正当化。いや、だからさ、そこがすっげえ心配なのがさ、うん、カラーがやるやん。
うん、うん、そう。
だからさ、2199がなかったことにされないかなと思ってさ。
いや、ほんといい加減にしてくれると思いましたね。ヤマトはね、いやもう、あいつち行きますよね。あの方は、前からずっと言ってるけど、全部多分上書きするんだろうね。そうやってさ。全部上書きしていくんでしょうね。もう、あの頃の。
ですよ、あの人の一番濃い部分が出ますよ。だって一番好きな作品だから。
うん、
ね、だってナディアでもやったんだからね。
そう、好きすぎてね。そうそうそうそう。いや、なんだろうね。でさ、だからそので、自分の自己満足の壮大な同人作品を作ってさ、でもうあとほったらかしいでしょ。なんかこう食い散らかしてるように見えるんですよ。すごく意地悪い見方なんですけど、うん、どうなのかなと思ってさ、うん。いや、まあまあ、G クアクスは見ますけどね。見ますけど。
見るけどね。
見るけどね、ですよ、うんうん。いや、ちょっとね、だから、サイド6の話か。困ったな。
何困ること？
え、いやいや、息子に見せるか否かで悩んでるんです。はい。映画は行ってきたんですよ。息子と一緒に。
はい、ですか。広大で深いガンダムの沼にはまりましょうよ。はい。間に合
うよ。でも、ピンとこなかったようですね。今のところは、とりあえず。何か僕の見えないところで心に傷を負ってるかもしれませんけど、今のところ特に、うん。
まあ、それはありますよね。オタクオタクって広く言ってますけど、別にガンダム履修してる必要はないんで。
そうね。
うん。だし、別にロボットにピンとこないっていうのも全然あれっていいと思うはずなんですよね。
いや、全然いいと思いますよ。うん、ね。いや、世の中の、いや、本当にさ、本当に硬派な SF オタクっていうのはさ、もう、あれだからね、本当、もうアニメとか漫画見向きもしないでひたすら早川と草原とみたいな人いるからね、実際ね。うん。
それ
やっぱり立派な、そう、それはそれで立派なオタクだし、ね、海外翻訳の SF しか俺は読まないみたいなさ。うん。そういうのも全然ありだと思いますけどね。いやー、あんま僕はね、海外の反応ってやつをちょっとあんまり見る、こうなんていうかあれがなくてさ、うん、今日もちょっとちらっと出ましたけど、そういうのって何、なんか YouTube があったりするんですか、そういうこう、
マップがあったりとか、マップ
みたいなのがあったりするの、
同時視聴ってやってるのを見てると、
うん、
海外の人はどう見てるんだろうっていうのは僕すごく気になる人なんで、
はいはいはい、
うん、 面白いですよ。それでアニメに慣れてない人、アニメの文法に慣れてない人とか、
うん、
とかは、どういう反応するのかなっていう。
そうなのか。
ここはあるんですよ。だから、前も話したと思うんですけど、獣フレンズの時に、12話の時に、
うん、
どうしたのかまん、早く逃げなさいよって言ってるおばちゃんがいるんですよ、見てる。
ああ。
どうしたの早く逃げないと。ほら、ね、頬を叩いて、目を覚まさせるのよ、みたいなこと言ってて、どうしたのかまん、早く行かないとって言って、ドスンってなった瞬間に天を仰いだ人とかいるんですよ。
あ、まあ。
とか、で、分かってる人だと、振り返った瞬間に、胸で十字を切ってるんですよ。うん。とか、あとはあれですね。すごくわかりやすいのは、やっぱフリーレンだったかな。
うん。
フリーレンは、
海外の、ね、面白いですよ。
海外の反応面白いね。
面白いです。
フリーレン、1話からみんなボロボロ泣くしね。
みんなボロボロ泣いてますね。
うん。ボロボロ泣くし、8話、9話とか見て、うおーってなってるし、で、また22話、23話ぐらい、コピー連の戦いのところでまたうおーってなってたりとか。
あとは、ね、12話かな、指輪とほら、
私、14話じゃない
?14 話か、14話のシーンあれですか、うん、あれで、やっぱりその、女性の、
そう、
副次長の方は、察するのが早い、
うんうんうん、
あまりにも早いで、特に、イスラム圏の人早い。
そういうのがあるんだ。
一旦早いのはイスラム圏なんですよ。だからやっぱその王子様とお姫様っていう関係で見ちゃうからっていうのを多分夢見たことがあるんですよ。その経験があるから、もしかしてってなるんですよ、
うん、
っていう、男の人がひまじつまずいて指輪をはめるっていう、そのシチュエーションに憧れてる、憧れたことがあるっていう経験が、そのまま、リアクションの速さにつながってくるんで、で、男の子わかんないんですよ。ピンとこない。そうなんだけど、そういうシーンなのねで終わるんですけど、女の子っちは、こう、口に、両手をクーってあげて、もう、声にならない声出したりするんで、面白いですよ。
こう、日本のその、なんでしょうね、この、なんていうか、四半期ごとにさ、こんだけ大量のアニメが、こう、流されるっていう状況はさ、日本だけなんだろうか、こういう状況。
じゃないですか。で、新しい物語というか、そういうのが出てくるっていうのは、なかなか難しいのかなとは思ってますね。じゃあ、例えば、向こうのアニメのとかのリアクションとかになるし、で、まあ、リアクションがやっぱね、ちょっと大きいんですよね、向こうの人たちって。
あ、
う
ん、しかし、四半期ごとにさ、こう40も50もこうアニメが投下されてさ、なんだろうね、こう、なんかまあ、文化というか、なんかやっぱ不思議なもんだよなっていう。
ですし、ジャンルがすごい多いんで。
うん、そうね。大体、まあ、そうだよな。うん。コメディ
あって、なんだろうな、興味があることね、アニメないかなって思ったら大抵あるみたいな感じですね。向こうの人たちからすると。
うん。
うん。だって、なんだっけな、スパイダーマンか何かの、コミカライズやってらっしゃる巨匠の方
が
いると、日本の漫画やアニメっていうのがどれだけすごいかっていう、多様性に富んでるかって。だって、あれだぞ、お前、日本の漫画にはな、釣りの漫画があるんだぞ。釣りのアニメがある。
そう。
しかも、その絵の聖地のことを言ったらなんだっていう話をしてて、ね、まあ。釣り吉三平の話なんですけど。
釣り吉三平はもう異常だからね。あれだね。それこそ、まあ、あれだよね。今期で言うと、ディズニープラスで、スパイダーマンのアニメやってんだよね。はい。海外ものですけどね。
はい。海外の、もの、海外というか、アメリカが特にその、陥ってるっていうか、その、何度焼き直してんねんっていう。
今やってるスパイダーマンって、もう過去、映画でやってるものをただアニメ化にしてるだけなのね。主人公も同じピーター・パーカーだし。うん。ディズニーはね、よくわからんね。
新しい物語を求めてるっていう、いう時に、ないというか、なんだろう。 市場にないんですよね、アメリカの市場には、
うん、
だから日本から持ってくると日本のっていうの
なんかさ、なんだろうね、そういうのをこう彼らは何、そうすると何を通して見てるんですか、そのなんかやっぱりアマプラとかで配信されてるんですか、向こうの、
まあ、向こうで配信されてる、まあ大抵そのリアクションの早いやつは E4 アップになってしまうんで、その何とも言えないところがあるのがそのあるんですよね。だからタダで見れるからみたいな感じでそれでやっちゃってるとかっていうのもあるもんですから、
ね、でも、うん、あれじゃない、なんかネットフリとかなんじゃないのかな。
あ、ネットフリなんかは今はそういうのがあるツールがあるんで、うん、そういうのでやってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですよね。
ネットフリかもしれないね。っていうのはフィルターかかってるけど、ネットフリでちゃんと海外向けっていうか海外フィルターみたいなのを通すと、海外のよくわかんないドラマブワーっと出るもんね、ネットフリで。
ちゃんとあの字幕が出てて、結構あのリリースとのすぐ後にすぐリアクション取ってあげてる人とかもいたりするから、そういう人は、はい、まあ、ちゃんとしてんのかなっていう気もちょっとしないといけないけど。
いますね。まあ、そのやっぱリアクションってあの鮮度が結構大事なんで、鮮度か、もしくはあのちゃんとやあの何人気作、あのリクエストに応えてやるパターンと、うん、今期はこのリアクション取りますみたいなことがあるんで。
なるほどね。そうか。
やっぱりはそのアニメの選定にもよるんですけどね。
ちょっと今2つばかり貼ってみたけどね、
うんうん、今ちょっと見てますよ。はいはいはい。
フレッシュ兄貴はね、あの上の方のがフレッシュ兄貴って、まあ、日本人に言われてる人のリアクションだけど、この人のリアクション、まあ、この人それこそ薬屋とかも見てるし、いろんなの見てるんだけど、
なんだ、はいはいはい、
なかなかこうなんていうの、考察がこう的を射る考察をする人なんで、
うーん、
うん、ちゃんと見てちゃんと考えてるんだなっていう人なんでね。
うん。めっちゃ真剣に見てるじゃん。
いや、そうだよ。
そうだよ。
すごい真剣に見
てるじゃん。だからそういう人たちが受けるんですって、やっぱ。
ああ、もう全力でアニメに向き合ってんだね。
そう。そして、だから、こう、とっても、こう、憎まれ役が出てくると本気で怒るし。
はいはいはい。うん、いいね、そういう。
そう。だから、それがあるから、こっち見てて気持ちいいのよ。
なるほどね。
うん。だから、その、変に、こう、斜に構えて見てないんで。
素直な、本当に。
あ、そうそうそうそう。
お、
泣くとき、ボロボロ泣くしさ。
なんだろうね、その、特にフリーデンみたいなアニメって、やっぱりこう、一周目見て、なんか誰かとこう共有共感したいっていう思いにさせてくれるアニメじゃないですか、フリーレンって。やっぱりそういう時にそういう海外のそういう素直な反応みたいな、全力でアニメに向き合ってる人たちのリアクションってやっぱ見ててなんかこう共感するところがあるのかね。なんか
あとはね、あのダンダダンの7話を見て、あのアクサラの話を見て、もう号泣して、いや、あのそれこそお母さんのことを思い出して、実は僕はねとかって、そのこう身の上を語り出したりするのよ。
はいはいはい、
実は僕はこういうことがあって、そのお母さんにすごい感謝をしてるんだとか。
その
ね、人によってはその若い頃にその親を失ってなんていう人もいたりとかさ。
そうなんだ。
いたりするんで、なんかね、うん、すごく語り出すんだよね、
うん、
ボロボロ泣きながら。だからそういうのはね、見ててなんかこっちもちょっとねもらったりするんだけどさ、
この人はあれですよね、あの夜遊びのアイドル。
あ、そうそうそう、
のアイドル の, あのオープニング曲あのを聞いて、日本語の翻訳バージョンと、あの夜遊びさん英語バージョンも出せるじゃないですか、
うん、出してる出してる、
両方聞いてその両方のリアクション取ってるんで、
そうそうそう、
結構面白かったりしますよ。まあ、あとはあれですね、アメリカ人リアクター最終兵器蛍の墓を見てるとかね。
怖っ。
あの辺はですね、やばいです。なんだろうな、大抵、なんだろうな、見る、大体共通する感想が、見るべき作品ではあるけれども、二度と見たくないっていう。
うんうん。
だろうね。
っていう結論になったりとか、それこそあれなんですよ、先ほどあったように、なんだろう、1年前に、ハリケーンで母親を失ってしまった子がリアクション取ってて、耐えきれなくなっちゃって、うん。
いるんだよね、そういう人。
視聴を途中で止めちゃったりとかっていうのがあったり。
で、やっぱりその YouTube を始めて、なんかその をリアクション動画を撮って収益を得ようみたいなことを考えてる人ってやっぱり一癖二癖ある人が結構いたりするんで、
うん
うん、だからなんか妙なところにそのフックがあってそのそれが引っかかってボロ泣きしたりとかねあるのよ、
うん、
なんか、うん、でそうかと思うとあのスパイファミリーのあの入学試験でさ意地悪な試験官がいてさアーニャ泣かすじゃない、
うんうんうん、
あそことか見てねめちゃくちゃ激怒したりするんだよね。
へ
え。面白い。やっぱりその気持ちをストレートに出してくれるからね。やっぱ見てて、まあ、気持ちいいという言い方がいいのかな。
うん。
面白いというか、なんかこう、こっちの気持ちをなんか、こう、なんつうの、こっちの気持ちとこう共感して、さらにそれを増幅してくれてるようなところがあるんで。
そのなんだろうね、やっぱ我々も長年アニメを見てきてしまっているので、そういう、こう、なんとなく、こう、お話としての、例えば、こう、文脈だったり、お約束だったり、演出として、ああ、この後こうなるんだよね、みたいなのって、こう、どうしても、こう、意識するせざるに関わらず、感じてしまうじゃないですか。だから、なんかそういうのって、もう、なんかリセットできないから、なんかこう、どこまでこう新鮮な気持ちでそういうアニメに触れられてるんだろうっていうことをちょっと思う時があるのよね。で、なんか今の話聞いてると、なんかそういう本当に素直にそのお話に共感する、お話のそういう演出に感情を揺さぶられるっていうものを、なんだろうね、なんかこう取り戻したいのかね、どこかでこう。
あのね、やっぱりね、うん、我々、その、まあ、年も取ってるからっていうのもあるんだけど、例えばアニメ見て、例えば次の日に学校行って、いや昨日のあれ見たみたいな話ってできないわけじゃん。
もうそうね、
うん、
会社行ってね、昨日の悪役令嬢転生おじさん見たと言えない
から、みたいな、いや最高だったよねみたいな話できないわけじゃん。
そうですね。
だけどそれの、まあ、代償行為みたいなもんで、うん、ああこの人リアクション動画上げてくれた、どれどれ見てみて、うん、そうそうそうそうだよねみたいなのもやっぱあると思うよ。
なるほどね。だからあの頃のその昨日のあれ見たをネットでこう、
そうそうそうそう、
ある意味再現しているというとかな。
そう。で、それってやっぱりさ、あのオタクはやっぱりやりたいじゃない、まあ、そういうことってさ、
そうそういうのを共有したいよね、こう、うんうん、それをあれか、ある程度満足させてくれる媒体みたいなところ、
それはあると思う。だからほら、あのニコニコとかでその生放送でコメントを流れるのを見ながら自分もコメントしながら見るみたいなのと同じだよね。あの、うん、おそらくメンタリティは一緒だと、
うん、あ、メンタリティは同じですね。だって、うん、私は必ずニコニコで見てますからね。
うん、なるほどね。
コメントありで見たいなっていうところがあるんで。
そうか、
いや、そのコメントがさ、ニコ生でさ、この間あの私の幸せな結婚を見たのよ。
お、
見たのよ。でパラパラしかコメントないのよ。でその後寄せばいいのに、俺も寄せばいいのに、なんとなく薬屋見ちゃったのよ、ニコ生で。
はい。
おっさん、
それ
コメントの数がもう全然違うんだよね。
それは
その時にね、ちょっと逆に切なくなっちゃったさ。
まあでもなんて、やっぱコメントはつきやすい類のお話とそうでない類の、
まあまあまあまあ、あるけどさ、
ね、うん、必ずしもそれがね、何か人気のあれとはさ直接は結びつかないにしろ、まあでもね、あるよね。でもなんていうの、こうそういう共有共感して楽しみたい作品と、やっぱ一人でじっくり向き合う作品っていうのもやっぱりあってね。うん。なんだ、
これは、あの、やっぱ見た後にリアクション見るんですよ。
う
ん、
ああ、そうそうそうそう。
ああ、そういうこと、うん、だから、いわゆるリアタイで、こう、共有共感しながら、
いろんな作品を見るっていうのは全くの話なんで、俺を見たんだけども、この人はどう思ってるんだろう、どういう、このシーン、どういうふうな感じで見てるんだろう。
まあ、ある意味だって、われわれがやってるポッドキャストって、ある意味そういうとこはあるよね。こう、
まあ、
そう
ね、感想を言ったりしてますからね。
いや、だから、あれなのよ、リアクション動画も2つあるのよ。
はいはいはい。
だから、普通に、例えば、編集ありで、何その、例えば30分の番組をリアクションしてんだけど、その動画自体の賞味は例えば15分しかない
とか。15分とか。
うん、とかっていう、その、 やっぱりそのリアクションの美味しいところだけをこうキュッとしてる動画もあれば、もう同時視聴で、それこそ YouTube ライブみたいなので同時視聴で、じゃあ一緒にみんな見ようぜって 1,2,3,5 って言って見たやつをそのまま上げるっていう人もいる。
ああそうか、
うん、
なるほどね、うん、
やり方次第というか。
そうですね、はい、これをアフタートークにするかどうか
ちょっと考えました。大したな、大したな。